それでは、木山の簡単 CD 面の暗記チェックをやってみましょう。例えば、糸辺に色という漢字がありますよね。舌という漢字ですね。その舌の意味を3つ言ってみましょう。1つは、絶妙とか、景色が綺麗な絶景なんていう時には、舌の字義は何ですか？そうですね。非常に優れている様ということになりますね。それから、本動詞で使いますと、それは簡単ですけども、太夫とか立つという、下二段動詞になります。最後はちょっと面白いんですけども、全否定の項の副詞のように漢文でも用いることがあります。耐えて何々なんてなりますと、決して全く何々ないという場合がありますね。足の下、足の下と書いて何と読みますか？はい、そっかと読みますね。そっかはって始まってたらどう訳すんですか？はい、あなたはとか貴殿はなんていうことになりますね。それでは、知己、己を知ると書く知己、知己なればなんていう時の知己の定義を言ってください。己を知るですから、自分の価値をよく知ってくれている友人ということになりますね。それでは、今の己という漢字があります。自己責任なんていう時の自己の子ですね。で、この、己という時とすでにという時で漢字はどう違いますか？そうですね。すでにのところは少し漢字が一部飛び出てますね。ちょっとわかりにくいことを言ってるようですけども、実は白文読む時に己って書いてあるのに、それをすでにと読んでしまったり、また逆に、すでにと書いてあるのに、それを己と読んでしまったり、まあ、そういう間違いをすることありますから、よく、その飛び出ている部分、漢字が違っている部分に注意してくださいね。己とすでには違います。それでは、物事のこと、物事のこと、これ動詞を見せたらどうなりますか？はい。つかふですね。つかえるというのは現代語ですから、ここで読みますとつかふになります。もう一つありますね。そのことばっかりをする。そのことばっかりをもっぱらにするというときには、こととすというのもありますね。それでは、足という漢字がありました。足という漢字があったときに、まあ、それがわざわざ問題に、特に白文問題なんかに絡んでいた場合に、足ではないことが多いですね。どう読むんですか？はい。たると読みますね。余談活用です。で、本動詞の場合、それ自体が本動詞で使われていたら十分であるということでいいんですけども、動詞の次に読まれていると補助動詞になります。さあ、そういう時の訳はどうなりますか？何々するにたるという場合は、何々する価値がある、何々するに値するですね。それでは、卒業の卒、C 面でしっかり練習したと思います。卒業の卒を全部言ってください。はい。ついに、それから卒す出す、これは死ぬという意味ですね。それから、にはかなり。それから、卒業と言いますと、学業が終わるですね。そして最後に卒と言いますと、兵卒、兵士ってことになります。審査員の審の字。審査員の審の字。あれ、動詞読みしますと、つまびらかにすになりますね。で、まさにその審査ですから、詳しく調べるというわけですね。それでは、何時とかのみと読める漢字を思い出してください。人称代名詞ですと、その画数の多い漢字は何時となります。で、文末に置かれますと、それはのみと限定句法で読まれます。 さて、何時とのみと読む、あの画数の多い漢字ですけども、それ以外の読み方を言ってみてください。指示語になりますと、はい、しかですね。そのようにってしか。で、それを動詞に読みますと、しかりとか、しかすですね。もちろん、しかりというのは螺旋動詞ですから、文脈に応じて螺旋に、のっとった活用になりますから、しかりではなくて、時には、しかる、なんていうふうに活用することもあります。しからずとなることもあります。それでは、免許証の免許の許の字、許すという漢字ですね。あれを C 面ではどう覚えてますか？はい、ばかりと読んでますね。5万ばかりの人なんていう例文も書いてあったと思います。それでは、気温が18度なんというのをどという漢字、あれを動詞読みしたらどうなりますか？はい、測るですね。訳はそのまま押し量るということです。それでは、田舎とか田舎じみているという意味の漢字の読みはどうなりますか？あれ、形容詞になりますと、癒しになったり、田舎じみと私のような癒しいものという、一人称で使うときもあります。それは、日ですね。漢字も一緒にイメージしてください。日。ひなびた田舎の日です。それでは、窃盗の窃とか秘密の密、共通する読み方は、ひそかにですね。それでは、D 面に入ってみましょう。ため人。ため人。まあ、これで、そのうち分かってください。ためという漢字と人っていう漢字並びますって読みなさいなんて言われますと、まあ大体それは人からために出点で上がるんですね。しかし、人のためなんていうのはわざわざ問題にしませんから、ため人は、読み方は、はい、人となりですね。人となり。意味は人柄ということです。風刺と言ったら何でしょう。夫と子供って書きます。風刺。死はと言ったら単にあなたはでいいんですけども、風刺はと言ったら 90% あれです。はい、先生はですね。不詳私はなんて言いますね。不詳の定義を言ってください。はい。愚か者である私ということですね。まあ、それは特に、父に似ていない愚かな子供である私、なんてことになります。イメージとしては、肖像画の肖の字ですから、まあ、似てるってことで、不肖としますと似てないってことになるんですね。父に似ておりません。私のような愚かなものは、ということです。それでは、同類の事物を列挙するときの、またの漢字をイメージしてください。できたら指でこう、書いてみてください。同類のものを列挙するときのまたの漢字。大丈夫ですか？では聞きますけども、まあ、この同類列挙のまたっていうのは、必ずではありませんけども、よく上の最後の送りにある送りをつけてまたにつなぐんですね。その最後の送りは何ですか？はい。もですね。何々もまた。なんてきます。もまたということです。お弁当の弁の字。それから弁っていうのはちょっと難しい漢字もありますけれども、これを左辺同士で読むと弁図ということになります。それでは、弁図の意味を答えてみてください。はい。括弧、物事を区別して、括弧閉じ、わきまえる、判断する、です。ですから、もしですね、選択肢の中に物事を区別するという意味と、わきまえる判断するって言葉が並んでおりましたら、それは主要な意味は、わきまえるとか判断するの方です。あくまで、そこにつけてます訳は、括弧として物事を区別してとつけてるだけで、 本来の意味は判断するとか、わきまえるということですね。我何々を、弁ずること、あたわざるなりと言いますと、私は何々についてよくわきまえることができませんとか、判断することができませんということになります。では、完全の観の字。完全の観の字とか、完全の善の字を形容詞で読んだら、はい、まったしですね。まったしです。これは句活用ですから、全く、全から、全く、全かり、全し、全き、全かる、全けれ、全かれ、なんていうふうに活用します。四句活用でありませんので、全からずが正しいわけで、全しからずとしないようにしてください。それでは、全しの訳を二つ言ってください。完全な状態と、安全な状態ですね。では、親っていう漢字が博文問題の中に入っていたり、または親一字をわざわざ漢文の問題として問うてきたときには、大体親とか親しむではないことが多いですね。それどう読みますか？はい、自らと読みますね。では、その自らを使った代表的な二字熟語にどんなものがありますか？ヒント。天皇が自ら政治を行うことを天皇神聖ですね。神聖なんていうふうに言います。命という単語を聞いてみましょう。命という漢字が白文に入っておりました。それがどうもこの前後の文脈から命でも命じるでもない。そういう時はどう考えますか？はい。運命という意味で考えますね。命と、読むのは、発音は命ですけども、運命の意味になってんじゃないかっていうふうに考えてください。兄命ならずや。なんて言いますと、なんと運命ではないかということになります。覚えてますか？漢文句型の詠嘆句型、公式22番でしたね。また、何々ずや。兄何々ずや。なんぞそれ連体形や。これが、詠嘆句型の3つです。で、今、兄、命ならずや、と言ってますから、ずやとなってるということは、反語ではないわけですね。反語だったら、んやになりますから。ですから、兄、命ならずや、と言いますと、なんと運命ではないか、ということになりますね。それでは、固形燃料の子、水素燃料の素、事故を起こすの子、これらに共通する読みは何でしょう？はい、元よりですね。元より。意味は、以前からとか言うまでもなくもちろんのこと、なんていうふうになります。息があるとかいう時の息と、それから以前形の命、これ同時を意味した時の読み方を言ってみてください。雨が、はい、止むですね。雨が止むと覚えておけば余談だとわかります。雨が止まずですね。あと、休むというのもありますね。それでは、頭の体操、図という漢字の下に、徳をするの徳、その下に依然形の命。この3文字を読めと言われたらどうなりますか？図、徳、依然形の命。で、図と徳は、絵図というふうに読んで、助動詞になるはずですね。何々することができないというふうになります。そうすると、下の依然形の命を本動詞で読めばいいんですから、やむを得ずですね。やむを得ずとなります。それでは、能力の能の字とか、克服する、なんていうの、克っていう漢字ですね。この能力の能とか克服の克の字を変読せずにそのまま読み下げた時の読み方を言ってください。はい。よくとかよくすですね。まあ、よくってのはそのままの意味です。よくなんなんできるっていうのは意味で使います。よくすってのもよくなんなんできているっていうことで使います。で、下から変読しますと、特に図と能力の能の字で下から変読しますと、何々ことあたわずですね。 下の送りにことをつけるのを忘れないでください。何々ことあたわずです。それでは、清廉潔白な人、清廉潔白の清廉の廉の字ですね。この廉の字を言ってみましょう。廉なるものにてと言いますと、清く正しいことですね。清く正しいことです。それでは、数学でいう前勤線というのありますよね。三髄に車って書いて、斧って横につけるやつ。だんだんとこう次第次第にある極点に向かって、近づいていく前勤線。前勤線の前の字を読むとどうなりますか？ようやくと言いますね。ようやく。だんだんと次第次第にってことになります。では、みだりに、みだりにと読む漢字を、こう指先で書いてみてください。一文字でいいです。みだりにという漢字、どんな漢字ありますか？はい。死亡するの棒の字の下に女って書きますよね。それから三髄に監督の漢の字書きますね。あと、獣編の、Y という漢字書きますね。卑猥ななんていう時の Y ですね。で、みだりにと読みます。この三つの漢字しっかり覚えてください。訳は、むやみにとか自分勝手にという意味です。それでは、これもちょっとこう説明しにくいんですが、もう伝わらなかったら D の46番見てください。正しいという漢字に、鳥の下の部分みたいなのがくっついてる漢字があるんです。この読み方を全部言ってみましょう。正しいを書いて、鳥さんの下の、ところがくっついてるような漢字ですけども、文の冒頭にあった時の読み方、疑問副詞の読み方を2つ言ってみてください。伊豆国かと、伊豆くんぞですね。伊豆国か、伊豆くんぞ。じゃあ、文末にあって、そこからすぐ上の述部にレテンで1個上げるときには、これをですね。これを。それで最後、文末にあって、読まない置き字という場合がありますね。その3つがあるわけです。可能のか、可能のか。これをできるという意味で使うときには、べしで読みます。で、べしと読むときは下から変読です。何々べからずなんてなります。何々することができないということですね。で、これに対して下から上がってこないで、それ自体をかなり、何々もかなりとか、何々もかならずとか、下から変読せずにかなりと読んだときの訳を言ってください。それはできるという意味じゃないんですね。できるはあくまでもべしで読むときです。何々もまたかなりと言いますと、適当であるとか、そうするのが良いという意味ですね。まあ、いわゆる、適当の意味になるわけですね。何々もかならずと言ったら、それは不適当である。そうするのは良くないってことになります。もう一度言ってみてください。かなりの訳は、適当であるとか、何々するのが良いですね。それでは、将軍様の将の字。将軍様の将の字を、再読文字で読んでください。まさに、何々、んとすですね。それでは、副詞読みを言えますか？あ、まさにっていう副詞もありますけど、まさに以外の副詞読み言えますか？はたという見方もあるんですね。やはり、それもまた、もしかしたら、はたまた、なんというと、はたという見方もあります。それでは、ほとんどという読みの副詞があります。その漢字を指で書いてみてください。ほとんどっていう2文字あるんですね。両方書けますか？はい、書けない人は D の9番見てください。ほとんど、それから幾何学の幾の字もほとんどと読みますね。それでは、専門の専の字、専門学校の専の字を副詞で読んだら、もっぱらですね。動詞を見せたらもっぱらにすということになります。では、適当の適となりますよね。適当の適を3つ読み方を言ってください。 適当の適といえば、一つはたまたまがありましたよね。たまたま。あとは、動詞読みで、行くっていう動詞読みができます。それから、かなふっていう読み方もできますね。それはテキストというふうに左辺で読んでもいいです。で、かなふとかテキスト読んだら、それは古文と同じことになりますから、一致するとか適合するという意味になります。それではですね、事故の子。事故の子ってなりますね。あの事故の子っていうのを、上に出点であげて、女辺に口のごとしにあげるとどうなるんでしょう。言っときますけど、ゆえのごとしではないです。ゆえのごとしではなくて、元のごとしですね。これ D の34番にあります。事故の子からごとしに上がると、元のごとしです。あと、ゆえにとか、ことさらに、なんていう読み方もありますね。意図編に従うって感じ、動詞読みしたらどうなりますか？はい。欲しいままにすになりますね。欲しいままにす。思うまま、勝手気ままにするということです。百姓という漢字ありますね。百姓と書く。あれ百姓と言いますね。百姓の意味を言ってください。はい。人民とか民衆ということですね。最後行きましょう。言弁に、メスとか、招くという漢字。あの漢字どう言いますか？言弁に、メスとか招く。はい。みことのりすと読みますね。みことのりす。意味を言ってください。天使の命を告げることですね。はい。以上でした。以上、CD 面についての、簡単チェックをやってみました。